お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから民数記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは銀のラッパ、行進の命令、そして人々の不平。今日の聖書の箇所は民数記10章1節から36節と11章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
民数記10章の学びに入りますが、行進のための最後の準備は2つの銀のラッパを作るための指示です。荒野の行進はその後、この章の11節で始まります。民数記10章の1節から2節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。銀のラッパを2本作らせよ。それを打ち物作りとし、あなたはそれで会衆を召集し、また宿営を出発させなければならない。2という数字は商人の数字です。2人の商人の口によって物事が確立されます。イスラエルの荒野の行進を前へ進めるために2つのラッパが使われました。3節から4節。この2つが長く吹き鳴らされると、全会衆が会見の天幕の入り口のあなたのところに集まる。もしその1つが吹き鳴らされると、イスラエルの分断の頭である族長たちがあなたのところに集まる。一つのラッパが吹き鳴らされると族長たちが集まりました。このことは教会のために最後のラッパの音がなければならないことを思い起こさせます。最後のラッパの音はキリストの最後の天子の声だと思います。主は次から次へと招待状を送られます。主の最終的なラオデキア教会への招待は次のようなものでした。黙示録3章20節。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。最後のラッパの時、主はご自分の教会をこの世から呼び出されます。それが最後の天呼です。主イエスの御声である一つのラッパが信者たちを一緒に集めます。これが私たちが教会の敬虚と呼んでいるものです。5節から7節。またあなた方がそれを短く吹き鳴らすと、東側に宿っている宿営が出発する。あなた方が2度目に短く吹き鳴らすと、南側に宿っている宿営が出発する。彼らが出発するには短く吹き鳴らさなければならない。集会を召集するときには長く吹き鳴らさなければならない。短く吹き鳴らしてはならない。荒野の行進に備えて、ものすごい人数の人々に編隊を組ませるためにラッパが使われました。9節。またあなた方の国で、あなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らす。あなた方が、あなた方の神、主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためである。ラッパのもう一つの使用法は、戦争のための警告を発することでした。10節。またあなた方の喜びの日、 あなた方の霊祭と新月の日に、あなた方の全焼の生贄と和解の生贄の上にラッパをなり渡らせるなら、あなた方はあなた方の神の前に覚えられる。私はあなた方の神、主である。ラッパを鳴り響かせることは、特定の時刻や特別な儀式をも意味しました。贖いの金属である銀でできたこれらのラッパは、贖われた人々を呼ぶために鳴らされました。このようにして神様は荒野の行進を前進させました。ラッパは彼らがどのように荒野を通って行進したらよいかを合図するために使われました。11節から12節。第2年目の第2月の20日に雲が証の幕屋の上から離れて登った。それでイスラエル人は市内の荒野を出て旅立ったが、雲はパランの荒野でとどまった。彼らは市内に約1年滞在し、神様から律法を受け取りました。銀のラッパのための指示が与えられ、ラッパが作られました。今そのラッパが吹き鳴らされ、イスラエルの子らは荒野の行進を始めます。この章で行進のための指示はとても詳細になっています。レビ人たちの家族が会見の天幕の周りに宿営しました。モーセとアロンが東側、メラリが北、ゲルションが西、そしてケハテが南でした。そしてその周りに十二部族が宿営しました。ユダ、イッサカル、ゼブルンが東、ダン、アシュル、ナフタリが北、エフライム、マナセ、ベニヤミンが西、そしてルベン、シメオン、ガドが南でした。ある朝早くイスラエルの人々は宿営を畳みます。なぜなら雲の柱が上がったからです。個々の家族が荷造りをします。会見の天幕は畳まれます。出発の時が来ました。彼らは最初に何をしたのでしょうか。モーセとアロンが合図をして、銀のラッパが警鐘を鳴らしました。誰が最初に行くのでしょうか。契約の箱を運ぶケハテ族が先頭になります。契約の箱が荒野の行進を導くのです。同様にキリストがこの世の荒野を通して教会を導かれます。契約の箱はイエス・キリストの象徴です。最初のラッパがモーセとアロンと契約の箱を先頭に置きます。再びラッパが鳴ってユダが東側から出てきます。イッサカルとゼブルンはユダの旗印のもとにいてユダと共に行進します。彼らの後には会見の天幕の自分たちの担当分を持ったゲルションとメラリが来ます。彼らは板や横木や覆いといった重いものを運びました。そしてラッパが鳴ってシメオンとガドと共にルベンが出てきます。彼らはルベンの旗印のもとに行進しています。ラッパがまた鳴ってケハテが彼らに続きます。彼らは契約の箱を除いた会見の天幕のすべての器具を運んでいます。契約の箱は行進の先頭にすでに行きました。これらすべての器具には担ぎ棒が備えられ、ケハテ人はそれらを肩に担ぎました。ラッパが再び鳴って、エフライムがその旗印のもとにマナセとベニヤミンと共に出てきます。そして最後にダンがその旗印のもとにアシュルとナフタリと一緒に出てきます。シンガリは入り混じってきた人々で、彼らはイスラエル人とエジプト人の子供たちでした。彼らはエジプトに留まるべきか、エジプトから去るべきか分かりませんでした。一人一人が混乱していました。その結果として彼らは荒野の行進で争う人々でした。レビ記24章で読んだ神様を冒涜した若者は エジプト人の父親とイスラエル人の母親を持っており、このグループの一員でした。ラッパは7回吹き鳴らされました。目次録の中には、7つのラッパが吹き鳴らされるところが出てきます。それらの7つのラッパは、イスラエルの子らと関連しています。大患難時代にこれらのラッパが吹き鳴らされ、それによってイスラエルの子らが地上の隅々からかの地に呼び戻されるのです。多くの人たちが第一コリント人への手紙15章52節に出てくる終わりのラッパを目次録の最後のラッパと関連付けようとして、そして教会が大患難時代を通らなければならないという結論を引き出します。第一コリント15章の52節。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。ところが、コリント人への手紙に出てくる終わりのラッパは、神様の御子の声であり、これは第一テサロニケへの手紙4章16節に詳しく書かれています。第一テサロニケ4章16節。主は、号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身、天から下って来られます。主の御声は御使いの頭の声のようであり、ラッパの音のようです。私たちがこのことを知っているのは、目次録1章10節にヨハネがこう書いているからです。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。自分に誰が話しかけたかを見ようとして振り向いたヨハネが見たのは誰だったのでしょうか。彼は、栄華されたキリスト、偉大なる大祭司である方を見ました。主の御声はラッパのようです。主の御声は死人をよみがえらせ、主がご自身の教会のために再びこの地上に戻って来られた時に、生きている人々の体を変えられるのです。教会にとってのラッパの音は神様の御子の御声です。ラッパはイスラエルの子らと関連しています。アラノの行進で彼らを前進させたのはラッパでした。この世のアラノから彼らを約束の地に連れ戻すのもラッパの音です。民数記に戻りますが、10章の29節。さてモーセは、彼の舅とミディアン人レウエルの子ホバブに言った。私たちは主があなた方に与えると言われた場所へ出発するところです。私たちと一緒に行きましょう。私たちはあなたを幸せにします。主がイスラエルに幸せを約束しておられるからです。ここにモーセの舅との出会いと彼に対するモーセの招きが記録されています。これは教会に適用することができます。私たちは今日この地上を旅する気流者であり巡礼者です。私たちはここではアラノにいますが、主イエス・キリストの御臨在に向かっての途上にあります。私たちの招きはモーセがした招きと同じです。私たちと一緒に行きましょう。もしあなたがイエス・キリストにある信仰によって神様の子供にまだなっていないのなら、ぜひこの時間にイエス・キリストを救い主と信じて一行に加わってください。私たちは主イエス・キリストの御臨在に行進していこうとしているのです。私たちが他の人たちよりも優れているから行進しているのではありません。私たちは神様の恵みによって救われた罪人です。もしあなたもご自分が罪人で自分には救い主が必要だと思われるなら、単純な信仰によって主に立ち返り、主を救い主として信じてください。そしてぜひ私たちの信仰による行進に加わってください。これは救いの行進であり、贖いの行進です。これは地上のシオンにではなく、 天のシオンに行く行進です。天上のシオンは天国から出て、花婿のために着飾った花嫁のように、神様のもとから降りてくるエルサレムの町です。民数記10章の30節。彼はモーセに答えた。私は行きません。私の生まれ故郷に帰ります。モーセは説得を続けますが、舅のホバブは一緒に行きたくありませんでした。彼は家に帰りたかったのです。そこでモーセは彼に答えました。そこでモーセは言った。どうか私たちを見捨てないでください。あなたは私たちが荒野のどこで宿営したらよいかご存知であり、私たちにとって目なのですから。モーセはここで重大な過ちを犯したと思います。神様はモーセに、昼は雲の柱、夜は火の柱が彼らを導き、契約の箱が彼らを先導することをはっきり示されました。雲の柱と火の柱、そして契約の箱はどちらもキリストを語っています。キリストがリーダーなのです。今モーセは舅に彼らには導いてくれる彼が必要だとほのめかしています。彼はミディアンの荒野で育ちました。彼はミディアン人でこの地域を知っていました。確かに彼は大きな助けとなったことでしょう。でもご存知の通り、彼らは人間的な手段に頼るべきではありませんでした。この人は神様がイスラエル人に望んでおられる道を知らなかったからです。残念なことに教会は本当の霊的な識別力のない、いわゆるこの世の専門家の声に耳を傾けています。その結果として、教会は多くの場合にいい加減なことを言われて惑わされています。そして教会は何度もとても嘆かわしい状態になっています。今日、牧師や教会役員といったリーダーたちの上に注がれる責任はなんと大きいことでしょうか。あなたの教会の頭は本当にキリストでしょうか。主が確かにあなたを導いておられるでしょうか。それともあなたは今日、主ではない誰かに来てもらって自分の目になってくれるようにと頼んでいるでしょうか。民数記10章の33節から34節。こうして彼らは主の山を出て3日の道のりを進んだ。主の契約の箱は3日の道のりの間、彼らの先頭に立って進み、彼らの休息の場所を探した。彼らが宿営を出て進むとき、昼間は主の雲が彼らの上にあった。今彼らは出発します。神様が彼らを導いておられます。神様ご自身が約束の地を探し当てられます。モーセの舅に探してもらう必要はないのです。35節。契約の箱が出発するときには、モーセはこう言っていた。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見前から逃げ去りますように。またそれがとどまるときに彼は言っていた。主よ、お帰りください。イスラエルの幾千万の民のもとに。モーセは彼らが荒野の行進をしているときには、この祈りの儀式に従っていたようです。さて、民数記11章の学びに入りますが、イスラエルの子らは今、シナイ山を離れ、11章、12章には、シナイからカデシュへの行進が書かれています。問題が起こると人々はつぶやくことを見ていきます。これはとても深刻なことで、私たちのための重要なメッセージを含んでいます。本文に入りたいと思いますが、民数記11章の1節。さて、民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋をなめ尽くした。人々がつぶやくたびに主の栄光が現れました。主は彼らのつぶやきと不平を怒られました。今日、非難したり不平を鳴らしたりする生徒の多くに対して主が怒っておられるのは確かです。彼らはひっきりなしに欠点を探し出し、彼らを喜ばせるものは 何一つないように思います。神様はあなたがそのようになることを望んではおられません。神様はあなたに明るい喜びに満ちたクリスチャンでいてほしいと願っておられます。二節から三節。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。さて、民のこのすべての不平の裏に何があるのでしょうか。トラブルメーカーは誰だったのでしょうか。ここで私たちはトラブルメーカーがどこにいるか突き止めることができます。そして今日も同じようにトラブルメーカーを突き止めることができるのです。4節。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。誰がこの不平を始めたのでしょうか。混じってきていた者たちでした。混じってきていた者たちは自分が何者であるかよく分かっていなかった人たちでした。彼らはどれか一つの部族に加わることはできませんでした。自分たちの血統を宣言することができなかったからです。彼らは荒野の行進に行くべきかどうかという確信がありませんでした。彼らは雑婚の結果生まれた人々で、一人一人が片親はエジプトにおり、片親はイスラエルの宿営にいたのです。彼らはエジプト人としてエジプトを好んでおり、イスラエル人として荒野の行進に参加したくもあったのです。今日教会はそのような人々で満ちています。彼らは教会の人たちに混じって教会に行きたいのです。道徳的で正しく生活したいと思っています。ですから教会に加わります。そして平日には彼らはこの世と共に走っています。彼らは混じってきた者たちです。彼らは自分たちがどこに属しているのか確信がありません。彼らは自分たちがボンワゲン、申請しているかどうか確信がありません。自分たちの霊的な血統がわからないからです。何年も牧師をしていた私が発見したことは、どんな教会にもいる本当のトラブルメーカーは混じってきた者たちだということでした。彼らはこの世と教会の人々と両方と一緒に旅をしているのです。彼らは教会のバンクエットが好きですが、バイブルスタディはしたくありません。彼らは神様の契約の箱の近く、前の方では行進したくありません。彼らはずっと後ろの方にいたがります。なぜなら、はっきりはわからないけれども、もしかしたらいつか振り返って、元の生活に戻っていきたいかもしれないからです。彼らは自分たちが何を信じているのか、あまりはっきりしません。他の人たちが本当の霊的な祝福をいただいているとき、彼らは面白くありません。彼らは教会の中で居心地が悪いのですが、この世でも居心地が悪いのです。どちらにもぴったり合わないようです。彼らは丸い穴にはめ込まれた四角い杭のようです。彼らはトラブルメーカーなのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は銀のラッパ、行進の命令、そして人々の不平というテーマで、民数記10章1節から36節と11章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、民数記11章5節から35節と12章1節から16節、モーセの不平、神様がうずらを用意される、ミリアムとアロンの妬み、そしてミリアムの裁きというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市 浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。